Thank you for...
議長ありがとうございます。まず典型的な日本人の方を発想で始めるんですけれども、まず、オーディエンスの皆様は外国人の方が多いと伺ったので、その英語でペーパーを準備いたしました。ですから、英語はあまりうまくないにもかかわらず英語で今日はお話しさせていただきます。それから学生さんの中で実際的なアプローチに関心のある方は私のペーパーを聞きになってちょっと退屈なさるかもしれません。私は必ずしも実際的なそのアプローチではないので、批判的なアプローチをとっておりますので、では今日の私のペーパーですけれども、新しい戦争認識論的な展開とその意味合いについてお話ししたいと思います。1990年代に新しく起こったいくつかの武力紛争が見られたわけですけれども、それらを新しい戦争と呼ぶことが流行になっております。特に 9.11 以降を、この表現がよく使われるようになりました。多くの学者は定義様々なんですけれども、共通の特性を持っております。マリー・カルドールによりまして、新しい戦争は以前の戦争と比べてその目標、そしてその戦費の資金源、戦争の方法も違うということです。まず、目標でどう違うかということですけれども、以前の戦争は地政学的またはイデロギーの目標を目的を持っておりました。しかし新しい戦争はアイデンティティなどの問題で戦争が起こるわけです。また他の学者によりまして、新しい戦争の原因は貪欲、欲望が根源であって、その何か訴えるため、義憤などは根源としていないということであります。そして、2番目の新しい戦争の特徴といたしましては、戦争の方法であります公的な機関が崩壊いたしまして、官と民、そして、正規軍と一般市民の境が曖昧になってきて、多くの一般市民が戦いの犠牲者になってしまうというのも一つの特徴であります。3番目に新しい戦争とグローバル経済の関係であります。国家が破綻したり、また内戦状態になる。しかしこの原因はグローバルな戦争経済が背景にあります。新しい戦争の状況を見てみますと、新しい戦争の前提となっているものが必ずしも正しくないということが分かります。例えばアプサラ大学の紛争データプログラムのデータを見てみますと、実際武装を紛争の件数そのものは冷戦後むしろ減っているわけであります。というのは冷戦後多くの武装紛争は交渉により収束を得たり、または片方が圧倒的な勝利を抑えているわけであります。また人間の安全保障のデータセットによりますと、90年代に42の紛争が交渉によって収束し、23が勝利を得ていたわけです。1980年代は8の紛争が交渉による収束、そして20が片方が勝利しているということで収束を迎えているわけであります。ですからしかも他の学者のより楽観的な意見でありますけれども、最近の戦争はその犯罪者が少数団を形成して日和見的に領奪を行っているというのはないか。ですから戦争を起こっている件数は以前に比べるとすごく少ないという考え方もあります。また印象といたしましては、その冷戦後内戦の数が増えているのではないかと学者は言っているわけですけれども、ただ実際90年代の中頃以降の内戦の数を見てみますと、全体の戦争のうちの約5割強でありまして、ずっと第二次世界大戦後ほぼ同じレベルで推移してきているわけであります。米ソ間の代理戦争を国際的な内戦という分類の中に入れますと、内戦の時代は少なくとも冷戦まで遡って見ることができるわけです。すなわち国際的なその内戦は冷戦終焉後むしろ減っているわけであります。そして第二次世界大戦争戦死者の人数も減っているわけであります。 5つの大きな紛争、第二次世界大戦後の大きな5つの紛争を除外したかを見てみますと、例えばベトナム戦争、朝鮮戦争、中国の内乱、イラン、イラク戦争とはアフガニスタンの内戦を除きますと、世界の戦死者の戦死者の数は、高い時と低い時とかなり変動が見られます。また、より小規模の紛争や様々な紛争がそれ以降見られるわけですけれども、ただ、その学者ので新しい戦争は特に血みどであると強調しがちでありますけど、必ずしもその数で見ますと戦死者の数などは増えているわけではありません。また第二次世界大戦後全体を見てみますと、内戦による兵士の死亡は全体の戦死者数の約半分強であります。ですから、それほど以前に比べて変わってないわけであります。また、学者によって、一般市民対正規軍の兵士の死亡は、比率として上がっているのではないかと主張する人もいるわけですけれども、小さい戦争や、ヨーロッパ以外の地域で戦われた植民地時代の野蛮な戦争などを見てみますと、そこでも、以前でも十分一般市民の死亡率が高かったわけであります。例えばフィリピンの独立戦争でありました米フィリピン戦争ですけれども、米軍の犠牲者は4000人、反乱軍の犠牲者は2万人、そして一般の死亡者数は20万人であったということであります。ですからヨーロッパ以外でこのような平和のための野蛮の戦争と言われる戦闘では多くの一般市民の犠牲者が以前も出ていたわけであります。ですからこういう全体の文脈の中で小さい戦争を捉えた方がより明確に正しく小さい戦争を捉えることができると思います。新しい戦争についてさまざまな記事が書かれておりますけれども、ではさまざまな今ささやかれている仮説は全部また間違っているかと、必ずしもそうではありません。しかしながら最近の武装紛争とグローバルな、戦争経済を含むグローバル化の関係を無視することはできません。またそれによって認識論的な展開が見られるわけであります。というのはテレビの、その衛星放送やインターネットなどによって時間空間が圧縮され、以前に比べますと小さい戦争、以前はそれほど注目されていなかったのが現在では新しい戦争としてより目に見える形で注目の的となっているわけです。でこういう形で政治的な時間空間で認識論的な展開が見られるのではないかと思われます。以前は古い枠組みの体制で空間的に国境のない外という概念がありましたし、領土単位で国が存在してお互いの主権を認めていたわけです。このような古典的なヨーロッパの世界観では古い戦争を無差別の戦争でありまして、クラウソヴィッツの有名なテーザーによりますと、戦争は他の手段で行われた政治の、延長戦だというふうに見られていたわけであります。そして、戦時と平時の区分が以前はより明確でありました。戦時中一般市民の兵士の区別もより明確でありました。19世紀の枠組みは世界の政治体制の変革によって揺らぐようになりました。また冷戦の終焉によって認識論的な展開が加速されております。認識論的な展開の背景に絶対的な南北間の非対照的な見解が非関係が出てきているわけであります。そして以前は共産権対自由権ということだったわけですけど、南北この南の中にはイスラムが踏まれるわけですけれども、対立関係がありこの関係が非対照的であります。そして今までは、国の主権を侵さないという原則があったわけですけれども、最近は、必ずしも、その、介入、主権に介入しないという原則が通用しない場合も見られております。先進国が、 その国民を守る人道支援という観点から途上国に介入するという場合も見られているわけですし、戦争を防衛するためにも予防的な措置として主権に介入するということが今見られているわけであります。ただこのような非対称関係そのものが新たな非正規的な戦争を始めてしまうという側面もあります。では非正規戦の系譜でありますが、カール・シュミットのパルティザンの理論によりますと、パルティザンの問題はまず最初に見られましたのはスペインで一般市民がゲリラ戦を外部の支配者に対して挑んだわけです。これは1808年から1813年でありました。当時その時の雰囲気を有名なフランシス・ゴヤの絵、1808年5月3日そして戦争の惨禍というエッチングの絵でも見られます。こちらで新しい戦争の特性が見られます。すなわち一般市民と軍部の区分が曖昧になっている、また一般市民の犠牲者の比率が高いということをシュミットが指摘しているように、1808年のスペインのゲリラ戦のパルティザンは正規軍に最初に非正規戦を挑んだ初めての例であるとしております。ですから非正規戦というのは正規戦に対応して概念としてできたわけですけれども、もう一つ重要な点は正規戦は非正規戦を周辺化するわけですけど、場合によって非正規戦を必要としている場合もあるわけであります。で正規戦が制度化される中で非正規戦を排除してなくそうとしたわけですから必ずしもできておりません。というのはより優勢な側が劣後の側を抑制いたしますと、劣勢の側は非対照的な紛争でありますので、ゲリラ戦に頼らざるを得ないという現実があります。ですから非対照的な紛争の場合、非正規戦がいろんな形で、例えば代理戦争や野蛮な戦争という形で出てきております。そして今までは世界の主流ではなく周辺的にこのような事態が見られたわけであります。ヨーロッパ域内で正規軍に対する非正規的な戦争というのはスペインのゲリラ戦が最初の例だったわけですけれども、アメリカではその前にもさらにインディアン戦争で見られたわけであります。ジョージ・ワシントンはこの戦争でパルティザン戦の戦術を学んだためにアメリカの独立戦争にそれを応用したということはよく知られております。またフランス・インド戦争、またアメリカの独立戦争で戦ったドイツの傭兵であるヨハン・エワルドは小さい戦争について本を書きました。これは1785年であります。皮肉なことに米国はもともと独立を小さい戦争の戦術によって勝ち取った国であるにもかかわらず、一世紀後のアメリカを見てみますと小さい戦争をより小さな国に相手に戦っているわけであります。でいろんなその低強度戦争や複雑な緊急紛争という名称は様々でありますけれども、小さい戦争がそれ以降見られたわけであります。またヨーロッパ以外でも様々な小さい戦争が植民地時代から冷戦後の時代に至るまで多く見られております。ですから西洋諸国にとってこのような小さい戦争は幽霊のように何度も何度も現れるという状況でありました。またアメリカは特にラテンアメリカ諸国や東南アジアで小さい戦争にかかってきたので、ゲリラのカルトがむしろできてしまっている。ですから多くの戦略を専門としている学者はアメリカあまりにもゲリラ戦や特殊部隊などに集中しているために南ベトナム などの内部的な不安定要因、またいかにそれが複雑であるということをアメリカは理解できなかったのだと嘆いております。また抵抗共同紛争や新しい戦争はどういう名称であろうと戦争は戦争であると見方もあります。またその戦争はそれぞれユニークであり、それぞれの場所時間によって独特なものがあるという見方もあります。ですから新しい戦争の本当の意味での特性を理解するためには長い歴史的な文明の中で捉えていかなければなりません。また非対照的な紛争の中で必ずしもその戦争形態が非正規的かというと必ずしもそうではありません。歴史を振り返ってみますと非正規戦はヨーロッパ内でも広く見られていたわけであります。例えば30年戦争もそうであります。ジャック・カローやセバスチャン・ブランクスなどの絵を見てみますといかに一般市民が無差別的に兵士によって、殺されていたか、また一般市民も殺戮に加わっていたということがわかります。また構造的に新しい戦争で並行として見られているのは戦争経済であります。戦争は戦争を増殖させるという原則に沿ってであります。そして戦争そのものが生きた経済の一部になり、近代戦争の制度化は30年戦争の時以降も非正規戦をなくすことはできなかったわけであります。チャールズ・ティディによりますと、戦争は国家を作る。しかしながら、近代国家は国民を守るという社会契約の神話を構成し、そして戦争機会を独占し、見せしめ料として税を徴収してきたわけであります。戦争機会は、ヨーロッパの国家形成を促進する一つの権威力になったわけでありなったかもしれません。でもそれが可能になったのはヨーロッパでは政教分離が見られたわけでありまして、ただヨーロッパの社会はそこで見られた敵対的な関係を絶対的なもの、在来的なものと現実的なものをに3つに分けております。そして戦争機会は絶対的な敵対主義の論理で稼働してきたわけでありますけれども、新しい戦争は近代戦の脱制度化の象徴も示しております。シュミットも敵対的な関係を3つの分類に分けております。ヨーロッパの国際法の在来型の戦争がまず始まり、現実的な敵対関係は対戦の形で見られたわけであります。そこで革命階級ベースの敵対関係というのも現実的な敵対関係として出てきたわけであります。シュミットは絶対的な敵対関係こそ最も恐ろしいと見たわけであります。政治の世界は敵味方の関係にあふれている。そして現実的な観点から国家間ので武力が行使することを禁止するということは必ずしも賢いわけではないと言ったわけですけれども、シュミットは英米的なユニバーサリーの考え方は批判的でありました。というのは絶対的な敵対関係という概念に基づいて敵を悪としてみなし、それを殲滅しようとさせているからであります。そしてシュミットはパルティザンに関して4つの基準があると、非正規性、それから高度な遊撃性、そして政治的な関与の高度、そして土着性であります。しかしながら共産ゲリラは土着性を失っている、すなわちグローバルに攻撃的な革命活動家になっているので土着性を失っているとしております。絶対的な敵対的関係、それからグローバルな 攻撃的な覇権支配者が冷戦中に国際的な公的秩序の周辺を侵食し始めました。まあ、核戦争という絶対的な敵対関係の表現は回避することができたわけでありますけれども、現在では新しい絶対的な敵対関係が見られております。そして中東や中央アジアでもこのために内戦がさまざまな形で出てきております。 9.11 以降ブッシュ政権が異国主義的な軍事介入をして、ジハードとともにこれはテロとの戦いであると言ったわけですけれども、絶対的な敵対関係に理覚しているわけであります。そしてそれに対する防衛的なゲリラ戦がもともと国土の土着的な防衛者であったわけですけれども、国境を越えて連携するようになりまして、その活動をグローバルにし始めてたわけであります。そしてそのような状況に対してリベラルな指揮者やテクノクラートも世の中を二元論的に見るようになってしまったわけであります。ですから新しい戦争はグローバルな内戦状態に今似てきていると思います。そして、キプリなどは平和のための野蛮的な戦争は必要だと言っておりましたけれども、新しい戦争はその国際平和を脅かす悪に対しての戦いだという位置づけにテクノカートなどの頭の中ではなってきております。しかしながらこれらの構造を何を代表しているのかということを見ていかなければなりません。絶対的な敵対関係の中にネオリベラリズムも関係しております。カルドールが主張しているところに新しい戦争はグローバルな戦争経済が関係していると、新しい戦争は軍閥や民兵の幹部がにとって経済的に非常に魅力的であると、すなわち非正規戦は公的な秩序を破壊し、違法な経済がそれによって繁栄し、違法な経済が非正規戦争を支持するという悪循環になってしまっているわけであります。不当な暴力が膨大な富をもたらし、この富が軍閥などを支えているということで、このような悪循環が特に冷戦後経済状況が悪化した地域で見られているわけであります。冷戦後変化が見られ、それによってインフォーマルの経済が拡大し、新しい戦争をこれらが支えてきてしまっているわけであります。そして国家などが破綻してしまったわけです。ティリーの定勢に反して、まあ、彼は戦争が国家を形成すると言ったわけですけれども、現在では新しい戦争が国家を破壊し、現象的な資本蓄積すらも阻んでいるわけです。これがアフリカや中央アジア、ね、などで見られているわけです。このような悪循環は誰のせいなんでしょうか。この問いかけは新しい戦争の要因の射礁の問題に関係しております。現在のニオリベラルなグローバルガバナンスの下で主流派はやはりローカルガバナンスが悪いために、例えばリーダーが良くない、また汚職が原因だとしているわけです。この首相はもちろん全面的に間違っているわけではありませんが、この側面をどの程度強調するか注意しなければならないと思います。グローバルレベルの問題を無視することによって、個々のローカルガバナンスの問題ばかりに注視している欠陥があると思います。南北間の大きなセキュリティの上の格差に目を向けなければならないと思います。新しい戦争をどのように理解していくかが今後大切になってきます。しかしながら 新しい戦争を促進してきた力がグローバルな資本主義に統合されてきております。さらにグローバルな覇権主義が衰退する中、覇権のない支配体制が新しい特性を見せております。で、それが新しい戦争をむしろ促進しているわけで、促進しているわけであります。そして、新しい戦争はネオリベラルなグローバルシステムの一部になってしまっているわけであります。ですから、その外科的に、特定の地域の指導者を排除することだけで問題解決は決してできないわけであります。ですから、グローバルな内戦の問題に立ち向かおうとする今の世の中で、あまりにも二元論的な世界観は、マイナスになります。ですから、そのいくらその内戦を抑えようと して新しい体制を構築しようとしても焦って、やるとむしろ、小さい戦争が拡大してしまう危険性があります。そして絶対的な敵対関係をさらに強化してしまうわけであります。そのコスモポリタンな体制で世界をより安全にしようという目的を持っているわけですけれども、それを制度化することによって逆説的にむしろ逆効果になり、戦争そのものを制度化し合法化してしまうということになってしまいます。例えばナポレオンは焦って世界を変えようとしたので、そのゴヤが描いたような戦争の惨禍を招いてしまったわけであります。ですから焦って平和構築をしようといたしますと、その政治的なコスモポリタニズムに基づいた平和構築は戦争と平和の区別を曖昧にし、むしろ平和を破壊してしまう結果になります。ですから本当の意味で平和構築を促進するためには、その絶対的な敵対関係を強化してしまう二元論的な世界観をなくし、絶対的な非対称性から来る不正不公平を是正するべきであります。ありがとうございました。